皆さんこんにちは。カンドラの森の住人ユリです。カンドラの森は韓国ドラマについて知りたい、聞きたい、語りたいという皆さんのためのポッドキャストです。はい、前回冒頭でお話しした通り、2024年4月30日幕張メッセで行われましたパクヒョンシクさんのファンミーティングに参加してきました。いやー、すごかったですよ、迫力が。後でちょっと計算してみたら9000人を超える動員だったと思われます、幕張。いやー、この規模でこの会場でやるっていうのはすっごい迫力でしたね。今回あんまりファンミについて語るつもりなかったんですよ、終わった後は。ヨジングくんのね、ファンミの時みたいに、私のお友達が一緒にやるゲームに当たったとか、危うくジングと衝突しそうになったとか、そういう面白いネタが、まあ、あるわけじゃなかったんですよ。まあ、そうですよね。9000人ですから、そんな、レアな体験できる人ってそうはいないわけですからね。で、SNS にはね、たくさん感想も上がるだろうし。まあ、でもちょっとね、帰り道、ヒョンシク嬉しそうだったな、最後感動してうるうるしてたなって思い返してたんです。で、そしたらちょっとね、なんかファンミーティングの意味ってなんだろうって考え出して、まあ、ヘビーリスナーさんとかリアルなシングはお友達はもう分かってると思いますけど、そういうめんどくさいことを私考える人なんですよねなので、まあ、今日はちょっとパクヒョンシクさんのファンミーティングのことを振り返りながら、そうね、ヒョンシクを見て学んだファンミーティングの意味について語ってみたいと思います。ということで、今日はパクヒョンシクさんのファンミーティングについてちょっと振り返っていきたいと思います。あんまりドキュメンタリー的には語りません。なのですごく細かいところを知りたい方はね、SNS とかで検索していただければ、いろんな方のレポートが上がってますので、まあ、そこで楽しめると思います。まあ、今日はね、あくまでも私の印象に残ったことと考えたことということで、はい、お話しさせていただきます。はい、幕張メッセですね。幕張。いや、久しぶりだったんですよ。十何年ぶり?下手したら20年ぶりぐらい。仕事の、まあ、よく幕張メッセって展示会が多かったんですよね。仕事で行ったことしかないんです。で、かつ最近ね、有明の方にビッグサイトができてますから、できてますって言っても随分昔ですけど、ビッグサイトができてから幕張でビジネスの展示会とかってあんまりなくって、いやー、すっごい久しぶりでしたね。仕事じゃない幕張。はい。で、東京駅からね、京葉線に乗っていくわけですけれども、隣に座っている方たち、この二人、この女性お二人、シクレットだな。シクレットっていうのは、パクヒョンシクのシクとシークレットをかけた言葉で、ヒョンシクさんのファンのことをシクレットって呼んでる感じかな。なんか、厳密な定義を見たわけじゃないんですけど、そんな感じで呼んでますよね。で、ファンクラブもシクレットジャパンという名前になっています。3月のファンミーティングの直前にシクレットジャパン、ファンクラブがスタートしまして、私も早速加入しました。で、今回はそのファンクラブのオープン記念イベントということでした。大阪のね、2公演やった後に最後に幕張に来てくれるということで、もうほんとドキドキしながら、うわー人が多いなーって、まだ開演前2時間ぐらいなんだけど、結構人いるなーと思いながら、はい、みんなワクワクして待ってるんだろうなーっていうのをこうちょっとね、微笑ましく見ながら会場に向かいました。で、今回はですね、また私のお友達が紙席を当ててくれまして、A のとあるブロックの前から5列目という、5列目。シクのね、3月に行った NHK ホールのファンミーティングは3階席だったんです。なので、まあ、当然シクが、本当にちっちゃくしか見えなかったわけですけど、今回5列目ですよ。で、お友達とね、その席まで来た時に、どうしよう、近いよ、どうしようって、で、後ろを振り返るわけですよ。広いよとか、そんなすごい反応をしていたんですけど、その後、しばらくしてから私たちの前に、4列目の方ですよね。 前に座った女性2人組が私たちと全く同じ反応していて笑いました。どうしようどうしよう、でまた後ろ振り返る一緒やんでもそうなるよねそうなるよね、今回良かったね私たちって心の中で話しかけながらはい、思ってましたけれどもね。え、あ、本当にひょんしくくんのファンミーティングはきちっと進んでいくんですよね。ちゃんと時間通り始まりまして、どこから出てくるのかな、どんな風に出てくるのかなと思ったら、なんとエリザベートで登場しましたよ。ミュージカルのエリザベートですね。とうとう死を擬人化した存在でっていう話だったんですけど、ほぼ魔王みたいなひょんしくんがね出てきました。すごいゴージャスな椅子に座って、で、こう足組んじゃって、で、それですごい声でね、圧倒的な声で歌ってるんですよね。魔王ひょんしく来た！いやー、かっこよすぎでした。ね、ドラマでは結構ね、明るい役とかいい役多いんですけど、こういう、その綺麗な、この素敵な顔で悪役やったら凄みがありそうだなと思いながら、もううるうるして見てました。ね、きっと3月のね、NHK ホールでファンの方、リクエストされたんですよね。エリザベート歌ってくださいって。で、その歌がやっぱりほんとすごくて、多分好評だったんでしょうね。だからこのオープニングで、まるでね、ミュージカルを再現したかのようにやってくれてですね、3月のイベントで昼の部の3階に行って、はい、北海道から来た方だったと思うんですが、よくぞリクエストしてくれました。ここまでつながりましたよね。いや、あなたのリクエストここまで来ましたっていう、北海道からね、今回も見てくださいましたがね、大感謝です。いや、そのまんま続けてくださいと思いました。もう全部エリザベートでも、私後悔しませんと思いながら。まあそんなわけにいきませんけどね。で、また、今回がですね、司会が古谷さんだったんですよね。これもまた出てきた時にみんな大興奮。いやいやいや、大阪はね、ユミさんだったので、またユミさん、ユミさんも本当に楽しいのでね、それもすごく期待をしていたんですけど、なんとここで古谷さん。いや、驚きと嬉しさとびっくりでみんなものすごく盛り上がってましたね、やっぱり。で、またね、この、私たち9000人いるのに、なかなか声が出なくって最初。なんか、こう、ちょっと盛り上がらないとですね、古谷さんがどんどん突っ込んでくるんですよね。それだけですかとか、聞こえませんねとか、もうちょっとで。それに煽られてね、私たちもドーンと大きな声を出すという。さすがですね、本当に古谷さん、本当に面白くて、でも今回は嬉しかったです。で、そして今回のファンミーティングの公演タイトル。パクヒョンシク2024シクレットジャパン。ハイド&シク。で、これを言ってくださいって古谷さんに言われて、言えない会場。なんか、もごみたいな。なんか、なんていうか、発音がこれでいいのか不安なんだよね、みんなね。きっとね。ハイド&シクでいいのかな。ハイドアンドシークっていうのがかくれんぼっていう意味で、シークがシクになっていて、うん、なんかそのね、かくれんぼにかけた、このファンミのタイトルだったわけですけれども、私たちがまだ隠れているシクの一面を見つける。で、ヒョンシクも私たちの隠れた一面を、シクレットの隠れた一面を見つけるというような意図だったと思います。どうして隠れた一面を宿が見つけたいと思っているのか。それは宿が言うには、僕たちは家族だから。で、今回の公演でヒョンシク何度も家族だからって言うんですよね。僕たち家族だから。それが結構ジーンときましたね。私たちファンとね、距離を縮めたいっていう思いをとっても感じました。はい、でイベントの詳細はね、さっきも言いましたけど、あちこちに報告が上がっているので、あんまり詳しくは言いませんけど、ちょっと印象的だったことを少し語ろうかなと思ってます。主人公を探せゲームね。会場の中から、こう、指定された服装とか髪型に合ってる人に立ってもらって、で、その人の中から、じゃんけんで、ラストまでね、残る人を決めていくんだけど、そのじゃんけんっていうのはシクとやるんだよね。で、ヒョンシクとじゃんけんをして、 アイコを出し続けた人が最後まで残った人で、その人が、主人公としてヒョンシクとドラマのシーンを再現できる。いやー、これ当たりたかったですね。まあ、当たりたかったんだけど、私の、髪型と格好は今回、オールで外れました。で、私の友達2個目はちょっと最初会ってたんですけど、じゃんけんのね、1回目で敗れました。残念。これ面白いんだよね。席の近くで残ってる人がいるとみんな応援するんですよね。で、2回目の時に私の友達が、って言ってちょっと、立つの渋ってたら、ね、髪型も服装とかも合ってるから立てばって言って立とうよってやってたらなかなか立たなくて、でそしたら前の席に座ってたファンの方が後ろ振り向いてぜひって言うんですよ。あ、なんかこのつながりちょっと嬉しいなと思って、多分ね、あちこちでそういうことが続いていて、で私たちの後ろの席の方が割と最後までじゃんけん残ったんですね。でそれをすごく応援してたんですけど、まあ、最後ねダメだったんですけど、残念で。でもなんかね、いいですね、日本のファンの皆さん。こうやってみんなが応援してくれるっていうのはね、楽しい時間でしたね。でこのね、じゃんけんも、このヒョンシクのやり方が面白かったですよね。じゃんけんをしてアイコっていうのは、ヒョンシクとそのファンの方がずっと心が合っているという意味だから。だからアイコなんだ。いや、新しいな、これ。私の友達は、いや、こういう時に限って勝っちゃうんだよって言って、見事に勝っちゃってましたね。勝っちゃダメ。そう、ヒョンシクに勝っちゃダメです。アイコで心をつないでください。心を同じくしてください。で、一回古谷さんが、これ、本人同士でじゃんけんしてもらった方がいいんじゃないですかって言ったら、シクはもう、ね、もう即座に、いや、それはダメです。ね、これはアイコ、僕たちが心が合ってることが意味があるんですみたいなことをね、ヒョンシクが言って、いや、それもすごく感動でしたね。で、古谷さんがちょっとね、恐縮して、すいませんって謝ってたけど。はい。で、一人目の方がね、ドクタースランプの雨の傘のシーンで、肩にもたれかかるって、うーっともたれかかるシーンを再現して、で、二人目の方がトボンスのシーンですね。で、本当にこの選ばれたファンのお二人、緊張したでしょうに、結構頑張ってて、こっちも大声でファイティーンって応援しました。で、特にこのトボンスンの方が、あれですよ、ミンミンに手を掴まれて、そのまま連れて行かれるっていうシーンなんですよね。いや、これに選ばれたファンの方、なかなかユニークな方で、で、最初すごい戸惑われていて、なんか、表情も硬くて、おどぎまぎしてるような感じがあったのに、最後めっちゃ演技力があって、なかなかやるなって思いました。で、ヒョンシクもそのまま舞台裏に連れてっちゃってね、大爆笑でしたね。で、その方、感想を聞かれて、なんかメイドの土産にとか言ってて、キャラ立ってんなって思いましたよ。いや、この方お友達になりたいわと思いました。で、もし、この番組聞いてたらぜひご連絡ください。このゲームの件、インタビューしたいです。ぜひ収録させてください。はい。で、ゲームはあと2つだったんですよね。座席抽選で選ばれて、ステージでヒョンシクと対決するっていうやつですね。で、これ、全部スタンド席から選ばれました。で、アリーナだった私たちはちょっと残念だなっていう気持ちもありましたけど、なんか大阪ではね、全部そういうの1階席で、2階席、3階席に回ってこなかったって話も聞いていたので、今回はスタンド席で良かったんじゃないかなって私も思いました。でね、ゲームの内容は、あっち向いてほいと、けん玉と、二人三脚。あれ？このあっち向いてほいと、けん玉は、なんか数週間前に見たな、ヨジングくんの時ともろかぶりでしたね、これ。で、あっち向いてほいね。ジングの時はね、ファンの方どうしても勝てなかったんですよ。どうしてもジングがこっちって指さす方に向いちゃうのね。これ絶対向いちゃうよねって、こう、抗えない感じがするんですけど、ヒョンシクの時の4名のファンの方は、強者でしたね。なかなかヒョンシクが指す指の方向に顔が向かないの。勝っちゃうんだよね。これはね、皆さんね、 緊張してて、もうヒョンシクがそばにいるっていうので、緊張しすぎちゃって4人の方、もういいよ、もうでもじっくり見てあげてよって思うんだけど、なんかどんどん古谷さんが笑ってたけど、なんか僕の方見てません？ 僕見てもしょうがないでしょって言ってたけどね、ほんとそうよ。で、そんな状態なのに、なんかゲームでは、なかなかヒョンシクが 方向に向かないという、結構つわものでしたね。もうこういうね、シクレットの皆さんとヒョンシクの真剣勝負が見れて本当に面白かったです。あとはね、ヒョンシクがやるゲームで、日本語の単語のね、ビンゴをやる。職業の単語のパネルを選んで、ビンゴのボードに貼っていくっていうね。なんか、味噌汁とかいう、プレートをヒョンシクが持ってくると、会場のみんなが一斉にね、バーッつってやったりとかしてね、それ違う、職業じゃないってやりながらやってましたよね。なんかこう、前の方の列だけだったかもしれませんけど、ちょっとそういうの交流してるみたいで面白かったです。結構韓国語とかで、叫んだりとかしたので、喉が枯れました。で、こういう時のゲームをやっているヒョンシクって本当に可愛いですよね。で、ゲームのコーナーって多分ファンの皆さんの中では好き嫌い分かれるのかなって思いますけど、私は結構好きです。前回3月のファンミの時も、私3階席で後ろの方だったけど、結構楽しんでね、このゲームコーナー見てました。ステージに登っている人にも共感できるし、ヒョンシクのね、意外な一面も見られるし、高笑いも聞けるし、屈託のないね、腹から声出てますっていう笑い方がね、すっごい好きなんですよ。ヒョンシクの笑いいいですよね。というね、ゲームコーナー。これ結構細かく語ってたら多分半身ぐらいの時間が経っちゃうので、これくらいにしときますね。でも本当に良かったです。で、幕張のファンミで一番強烈に印象に残ったのは何かというと、やっぱり会場の広さと動員数ですね。普段は、やっぱり私はね、こじんまりとしたファンミが好きなんですよ。で、この前の四神君も700人のキャパ。で、300人のカンギヨンさん。どちらもね、距離感がすごく近くって、ものすごく満足感の高いファンミーティングなんですね。ヒョンシク9000人ですよ。これどうやっても距離感の近さはね、感じることできませんよね。なので、3月に行った時も3000人、NHK ホール。あの時もやっぱり近さは感じなかったんですよね。だからこれ、そういう大きな、ファンミになっちゃうところに行く意味ってあるんだろうかっていうね、なかなかその後ろの席になっちゃったら、ね、楽しめないんじゃないのかなって思うこともあったんですけど、でも、大きな会場だからこそ感じたのは、こう私たち9000人が、バクヒョンシクという、もう本当に素敵な存在に、パワーを与えられたってことなんですね。まずファンミが始まった時は、さっきもちょっと話しましたけど、なかなか会場から声が出ませんでしたよね。で、古谷さんも結構煽ってくれて、で、会場全体がやっと声を出して、ヒョンシクに言葉を届けられるようにね、古谷さん仕向けてくれたわけですけど、最初のね、シクとの約束を宣言する、シクレット宣言。で、私たちもヒョンシクが読み上げた後に、声を合わせてシクと宣言をするっていうことをしたんですけど、その時の、声が大きかったり、反応が大きかったりすると、ヒョンシクって本当に嬉しいみたいなんですよね。うわーって感動してくれるんですよ。そんな感動してる姿を見たりとか、あとは途中トロッコに乗り込んで歌いながら会場を巡っていった時がありました。その舞台の上手からトロッコに乗って、そのまんまスタンド席に沿ってぐーっと動いていくんですよね。で、そのままスタンド席に沿って一番後ろまで行って、そこから下手側のスタンドの方でぐーっと回っていって、舞台の下手に戻るという一周ですね。で、私のところからはもう遠かったんです、トロッコ。だから私のところからはあんまり、行ってしまえばメリットがないっていうか、恩恵に預かれないというか、トロッコ遠いなって感じなんですけど、 でも遠かったから分かったんですね。この一周をしている時のファンの皆さんのエネルギーがすごいんです。でヒョンシクのトロッコが行くとすごい歓声が上がってみんな思わず立っちゃうんですよね。で私もこれあんまり怒れないな、これで絶対立っちゃうと思うんです。これ なぜならシクがそこにいるからもう反射で立っちゃうんじゃないかな。もう嬉しくて嬉しくて、ね、それをね、私の遠い遠い席から見るとね、どういう風に見えたかというと、観客席がブワーって大きく盛り上がるの、ウェーブみたいに。いや、売り推し、私の推しヒョンシク、こんなにすごいんだ。いや、私のところにはトロッコ来なかったよ。でもね、嬉しかったの、あれ見て。感動で鳥肌立った。うわ、何あれみたいな感じ。ヒョンシクが行く、ブワーって盛り上がるみたいな、うわーって動いてくんだよ。で、すごい歓声。で、私がここで遠くで見て感動してるから、これ、ヒョンシク、あそこのトロッコで歌ってるヒョンシク、めっちゃ嬉しいだろうなと思いました。ねえ。あとね、スタンド席か、最後列かってがっかりしてたファンの人、ね、一番後ろ、スタンド席、なんか恵まれてないなと思ったファンの人たち、ヒョンシクが目の前にトロッコで来たわけですよ。すごく嬉しかったと思うんです。だからそのパワーっていうか、こう大きく盛り上がる感じが普通じゃなかった。いや、しく嬉しかったでしょうね。で、またウェーブつながりでいくと、あのウェーブもやりましたよね。あの本間門のウェーブ、みんなペンライト持ってたから私も今回買いましたけど、ペンライトをね、ちょうど上手側からうわーっと上げてって、私も後半をパッと上げて。私からはどうなってるかわかりませんよ。わからないんだけど、後で、ヒョンシクこれすごく喜んでくれたんですよね。で、わざわざやろうって言ってくれて、動画を撮ってくれたんですよね。で、それが、ヒョンシクのインスタとかにも上がっていて、見たけどやっぱり見応えありますね。あれをヒョンシク見たんですね。ステージから、ウェーブを。すごかったんだろうなぁ。ヒョンシク、どういう気持ちで見てたのかなっていうふうにちょっと思いました。でね、それが分かったのも、最後の挨拶の時ですよね。こんなに大きな会場でってヒョンシクが言ったところで、ヒョンシクの目に涙が溜まっているのが、で皆さん分かりましたよね。モニターにも映っていたから。ちょっとこう言葉も詰まって、と思ったら、ヒョンシクうるうるしてたんですよ。でいろんな感情が溢れてきてるって言ってましたよね。はぁ、ちょっとね、家に帰るときに帰りつつ、この時のシクのことを考えていたんです。シクが目に涙溜めてた。シクがね、あそこまで感極まって涙を浮かべるまでになったのは、多分その自分の存在とか自分のパフォーマンスが、これだけ9000人ですよ、これだけの大きな人数を興奮させられているっていう、そういうことを体感できたからなんだろうなって。自分がここまでのことができるっていうか、自分がここまでのことをできる人間なんだと分かった。で、やっぱり俳優さんって見てもらってなんぼで、で、まあ自分がどれだけファンに愛されてるかとか、普段はなかなか、ね、体感することも少ないと思うんですよね。で、SNS 見ればね、ドラマを絶賛する人もいれば、こき下ろす人もいるわけですよ。で、パクヒョンシクって〇〇だよね、みたいな感じで、まあちょっと負け知り顔でね、語る人たちもいるし、雑誌ではね、ライターさんとかが、批評をしてきたりとか、まあ、いいことを書いてくれる人も いますけど、辛口のことを書く人もいるわけですよ。で、やっぱりヒョンシク本人からすると、自信を持ってこのお仕事を続けていくというのは結構大変なことだと思うんですよね。でもちなみに私もね、こんなちっぽけなポッドキャストでも気になりますよ。マイナスなコメントをされた日には落ち込みますし、こんなポッドキャスト存在意義があるんだろうかって悩みますし、でも面白かったって言ってもらえた日にはもう天にも昇る気持ちになるわけですね。で、人ってやっぱりそういうものじゃないですか。ましてやヒョンシクはそれがお仕事だし、ヒョンシク自身ね、この人生かけてやっているっていうパフォーマンスなんだから、当然気になるし、 ドキドキしてるし、ね、ファンにどういうふうに見られるんだろうかとか、自分は受け入れてもらえるんだろうかってきっと思っていたのかなって、ね、自分の存在がシークレットにとってどれほど大きいのか、もうそれを今回体感してくれたんですよね。で、それもあのウェーブとかね、皆さんの歓声とか私たちの歓声とか、そういうものをエネルギーとして受け取ることができたと思うんですよ。もうこれは9000人という規模だったからできたこと で、私一人なんて9000分の1の存在ですよ9000分の1でも、確かにこの9000人の中の一人であって、私もこのイベントに参加した人たちも、このイベントに参加したから、私たちが参加したから、あれだけの感動をヒョンシクが受け取ることができた、そう思ったんですね、帰りのバスの中で。あのね、もうそれを考えた時に、心からイベントに参加してよかったと思いました。この9000人の皆さんと共にね、迫力のある空間を作り上げることができたっていうことがね、もうなんというか誇らしかったですね。なのでね、あの今までファンミーティングっていうのは、私がその俳優さんの近くに行く、あわよくばステージに乗って握手するみたいな、なんかそういう、まあ、自分のことだけ考えて実は参加していたようなところがあったんですけど、ね、でもそれだけじゃないんですよね。そのファンミーティングっていうのは、俳優さんに感謝を伝えて大きなエネルギーを、ね、あげることができる場所なんですね。で、たまたま、まあ今回前の方の列だったから肉眼で見えたとか嬉しいこともありましたけど、それはあくまでもね、私だけの目線。ヒョンシクからすれば、一番後ろからでも周りのみんなと大きな声を合わせて届けてくれるファン、まあ、この人たちからもものすごくパワーをもらってるわけですよね、ヒョンシクからすればね。これがファンミーティングなんだなと。うん。なんかね、悟った気がしました、今回。なので、これからは参加するファン見てね、席が後ろの方だったとしても、推しが豆粒にしか見えなくても、全力で声出して、全力で盛り上げようって思いました。え、なぜなら、ファンミーティングというのは、その場のみんなのエネルギーを俳優さんに伝えるものだから。で、それをね、伝える、切ることができたら、その俳優さんがものすごくハッピーになれるから。そういうことを、ヒョンシクは最後の挨拶で私たちに教えてくれたのかなって思いました。なので、そういう、ポーカーフェイスじゃないパクヒョンシクだったからこそ、ファンミーティングってこういう、なんていうのかな、俳優さんにとってこんなにいいことがあるって、なんかすごく月並みな言い方なんですけど、ちょっとうまい言葉が出てこないんですね。ヒョンシクさんが、こんなに幸せになれる空間を作ることができたのは私たちのおかげ。ちょっと偉そう。うん、でも本当にそうだと思うんですよね。そういうことができるっていうことを教えてくれた、パクヒョンシクさんに本当に感謝ですね。行ってよかった幕張のファンミーティング。皆さん、行かれた皆さんはどういう感想を持たれましたかね。もうぜひ、感想をお送りいただけると嬉しいです。そしてね、もし語ってみたいという方がいらっしゃったら、ぜひ、このポッドキャストで、ね、収録という形で対談とかね、座談会してもいいかなと思ってますので、ぜひぜひ、お声をお聞かせください。ということで、パクヒョンシクさんのファンミーティングのお話でした。はい。まあ、たまたまね、今回は少し続けて配信できましたけど、またぼちぼちとできる時に配信してまいりたいと思います。そうですね、この後何しますかね。ちょっとテーマごとに、ちょっとテーマを設けてアンケートを取るか、せっかくヒョンシクのファンミーティングの話もしたから、そろそろハピネスのね、特集したいなと思ってますし、いいね、ハピネスもいいかななんて今考えながら話してますけど、ちょっとそのうちね、決めたいと思います。はい、ということで、この番組のアンケートや配信についてはメールマガジンでお知らせしておりますので、ぜひメルマガ配信のマグマグでカンドラの森と検索してみてください。 旧 TwitterX、Instagram、Facebook でもご案内しておりますので、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。で、X の方では今回私 の、 あのフォトタイムの時の、はい、動画とか写真もアップしてますので、はい、ぜひぜひご覧ください。はい、それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。また次回、カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。